こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。ゴールデンウィーク真っ只中の、皆様いかがでしょうか。まあ、先週末から、お休み入られた方も多いかと思いますけれども、海外行ったり国内旅行行ったりしてる人もいるかもしれませんが、いや別に関係なく仕事だよっていう人もいるかもしれません。私の方はと言いますと、業界的に、まあ、基本的に仕事に関係なく仕事っていうのは定番ですけれども、なんかアフレコ休みになるような、アニメのアフレコ休みになるようなものもあって、ゴールデンウィークを狙っているのか、単純に作業もろもろ僕らの元に降りてくるまでの作業が間に合ってないのかよく分かりませんけれども、サッカーを最近よく見てまして、前お話しした Apple TV 4K っていう、このネットとテレビをつなぐ機械を買いまして、それと、去年導入したテレビを組み合わせるとですね、 DAZN っていう、サッカーを、ネット配信する、サービスがあって、それに入ってるんですけど、僕はそれを見るのがすごいやりやすくなって、見やすくなってるんで、サッカーの試合見るのが最近増えていて、ヨーロッパサッカー見るのが好きなんですが、ヨーロッパサッカーはもうそろそろもろもろシーズン終わりというか、本当に佳境のとこ入ってきていまして、僕はこの間チャンピオンズリーグっていうですね、ヨーロッパ、サッカーの中でクラブナンバーワンを決めようぜっていうですね、一番熱い戦いが、レベルの高い戦いが見られる試合をですね、録画でまとめて見たんですけれども、準々決勝がユベントス対アヤックスっていう対戦カードで、でアヤックスってね、僕自身もここまで来るレベルなんだと思って、もちろんもともと名門ですけれども、オランダリーグ、最近こんなところまで来るチームもなかったなと思って、オランダリーグは日本代表でいうと堂安選手とかが、他のチームに所属していらっしゃいますけれども、で相手のユベントスはですね、クリスチアーノ・ロナウドとか今いて、ディバラとかですね、ビッグネームばかりなんですけども、アヤックスはですね、あまり知らなくて、で今シーズンヨーロッパサッカーあんまり終えてなかったんですけれども、そのアヤックスが躍進してるっていうのはね、よく聞いていたんですが、ここまで来たんだっていうね、びっくりしまして、でいろいろ調べてみると、スタメンの中にいるのはかなり将来有望な若手選手が数多くいるらしくて、でビッグクラブから引く手あまたみたいな選手もいるらしく、でこういうチームが難しいところが、その年に、その選手が大活躍してチームも躍進してするんだけれども、躍進したがためにビッグクラブから狙われて、いわゆる草刈り場っていうんですけれども、この選手もいいじゃん、この選手もいいじゃんつって、すごい、買われてしまって、選手が抜けると。で、それでお金は入ってくるんだけれども、その次の年、同じレベルを維持するのが難しいっていうのがあってですね。で、プラス、事情が加わってくるのは、その前のシーズン、その選手たちが大活躍したことによって、成績が上がって、そのチャンピオンズリーグだとか、まあ、アヤックスはもうそもそもチャンピオンズリーグ出てますけれども、その、自分たちの所属している国のリーグ、プラス、ヨーロッパの戦いが加わってきたりするとですね、これが大変で、スケジュールにもう一つ加わってくるわけですから、そこで、今までいた有力選手っていう選手層が抜けたにもかかわらず、試合は増えてきてっていうので、資金は増えるんだけれども運営が大変になって、なんなら前のシーズンより成績を落としてしまうっていう悪循環が起こったりするしがちなんですけれども、アヤックスこれからどうなっていくのかっていうのはあると思いますが、まあ、育成がすごいらしいんですよね。で、まあ、この試合なんですけれども、2対1でなんとアヤックスが勝って、次の、に進んだと。で約20何年ぶりのベスト4だっていうんでね、いやすごいことですよね。なんか最近チャンピオンズリーグレアルばっかり勝ってたんで、こういう話を聞くと大変楽しみになるというか、アヤックスを応援したくなりますね。ファンの人々はね、ずっと応援してきたチームがここまで来たら大変嬉しいと思いますけれども、もう一試合、フルで見たのがマンチェスターシティ対トッテナム。こちらはどっちもイングランドのプレミアリーグで、なんかここで、プレミアが潰し合いをするのはもったいないなって気もするんですけども、見る側からしても普段リーグでも、まあ、見れるといえば見れる対戦カードなので、まあ、これでもこれがすごいとんでもない試合になって、チャンピオンズリーグここまで来るとホームアンドアウェーで2試合ずつ、戦うんですけれども、で前の試合は、1対0でトッテナムが勝ってるんですね。で2試合やってトータルスコアでどっちも点数合計して多い方が勝ちなんですが、これが難しいのがここにアウェーゴールっていうのが絡んできて、トータル同点の場合、トータルして合計して同じになった場合はアウェーに乗り込んでって、アウェーだと点数取りにくい中、点数多く取った方が勝ちになるっていうルールがあってですね、で1試合目はトッテナムホームだったらしくて、でだからシティは1点も取れてないと。で2試合目やってみたら 4対3でシティが勝ったんだけれども、でだから4対4でトータル一緒になっちゃって、アウェーで3点も取ったトッテナムが勝ち抜けっていうね、この試合が熱いシーソーゲームでね、でこういうアウェーゴールとか、だからその点数が進むたびに状況が変わっていって、あと何点取らないとみたいな状況がどんどん変わっていくんで、こんな試合に一生懸命 な選手たちはどれほど今の状況を把握できるんだろうなっていつもね思うんですけれども、ソファーに座って上から見ていながらも、あれこれ今どっちがどうなんだっけってよく分かんなくなっちゃうんで、これねいつも大変だなと上から見てて思いますね。でまたこの試合はね、その点数もすごかったんですけれども、 VAR とかもねが結構波乱を起こして、あれゴールだったのにみたいな、違いましたとかね、そういうのがあったりして、実はゴールでしたとか、最近はその VAR っていうビデオで録画しといて、その判定どっちかなっていうところを、ゴールが決まったらもうすぐ確認するっていうシステムが確立されていて、この試合に至っては本当各ゴール検証するような勢いで、だから、ね、まあ、やっぱりね誤審を防ぐというか検証して正しい、判定を導くっていうのは大事だと思うんですけれども、今だと完全に試合の波が止まっちゃってるので、そこで審判が止めて、で走ってってビデオ確認しに行ってみたいなので、ビデオ、ね、結構時間かけて見てて流れがあるんで、だからこれ正確性重視のためにね時間をかけてるわけですけれども、まあでもこれから技術が進んでいって、何の技術かは知らないですけど、なんかこうパッとこう、今だってゴールラインテクノロジーって言って、そのゴールラインをボールが、割ったかどうかっていうのはすぐもう出るようになってるんで、それと同じような、何らかの仕組みがハンドとかオフサイドとかも、発達してきて、試合の波を止めずにパッと判定が出るようになっていくのかなっていう気はするんですけれども、今は本当過渡期というかね、 VAR が、使われるのは当たり前だったけれども、試合の波は止まるし、でもそれは受け入れざるを得ないしっていうところで、なんかこうこれは今後どうなるのかなっていうことが起きている最中だと思いますね。でまあ試合見てて思ったのは、シティ対トッテナムに関しては、トッテナムに、韓国代表のソン・フンミンっていう選手がいるんですけれども、この選手が大活躍で、まあね、韓国代表は日本代表とね、まあ、長年のライバルですから、あの日本代表応援する側としてはちょっと悔しい部分もあるんですけれども、本当やっぱソン・フンミン選手は本当にアジアサッカー史上有数の選手というか、で今アジア飛び越えてこんだけチャンピオンズリーグで活躍してるわけですから、しかもシティ相手に、まあ、ヨーロッパ見渡しても本当その調子のいい時は最高のアタッカーの一人というかね、素晴らしい突破力とドリブルと、そしてシュートがすごい上手くて、いやーすごい選手ですね、本当素晴らしい選手だと思いますね。しかしシティね、4対3で2試合目勝てるのに、なんで前の試合 0-1 で負けたんだっていうところがね、前の試合を 1-1-2 でもしておけばまだ結果は違っただろうに、シティ今年こそ優勝いけるかみたいな雰囲気ありましたけど、なぜ負けたっていう気がしましたね。ただやっぱトッテナム勢いついてきたんで、またどこまでいけるのか、こういうベスト4にトッテナム来たんだっていうチームがね上に上がってくると、本当今後の展開が楽しみになるというか、まあこれ放送されてる頃にはまた試合も進んでるでしょうから、チャンピオンズリーグ楽しみです本当に。今年はどこが優勝するのか、決勝を早く見たいと思っております。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、トレンドハッシュタグ。このコーナーはツイッターのトレンドになっているハッシュタグを覗きに行くようなイメージで最新の流行に少しだけ触れてみるコーナーです。こんなテイストというこんな狙いでしたかね。今日スタジオにはこの方がいらっしゃっています。
はい、番組プロデューサーの内田です。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
今日はですねこちらです。令和スイーツまとめ。
ん？
今日からこれをオンエアで言うと5月1日。
5月、あそっか、
元号が平成から令和に変わりました。
忘れてた。
あれですよ、変わったんですよ。
そうだったんですね、
はい、令和初の内山聖輝のワンクール。
なるほどね。
そうそうそう。でこのタイミングで、ですね、その元号が変わったことを記念してですね、さまざまな商品が発売されてるんで。
そうだったんですか。
で今夜この番組としては、まあ、スイーツをね、
はい、
まあ、なんか令和スイーツをねまとめて紹介していこうかなと、
はい。
まずはですね、日本の本格的フランス菓子の草分け的存在として知られる、ブールミッシュの。
初耳です。
僕も初耳です。
令和枕。草分けってよく言えましたね。
いやいや、台本。
初耳で草分けっておかしいでしょ。
ネットで調べましたから。
日本
ネットに書いてあったから。
ネットか。
ネット以外でも草分け的存在らしい
です。そうだったんですね。いつの間に分けてましたね。
いや、もう分けた。ブール、いいんですよ。分けてるわけないんです。ブールミッシュの令和枕をですね、
まず。令和マカロン。マカロン。
マカロンです、マカロン。
ほう、マカロン好きですよ。
あ、本当ですか？
はい。何がどう令和なんですかね。
でも見てください、見てください。
どれどれ、じゃあ袋に、あ、ブールミッシュと書かれた袋から取り出します。じゃじゃん。お、あ、書いてある。ありがとう平成って書いたマカロンと、令和って書かれたマカロンが、プリントされてますね。
そうなんですよ、そう
なんですよ。なるほど。だからこう、だから、じゃあ、つまりその、いつもとは違う味だよっていうあれでもないんですかね。
いやいやいやいや。
まあ、特別味だったりするのかな。
もちろん、もちろん、もちろん、もちろん。もちろん
ですか？
もちろんですよ、そんな。
だって、バニーユ、だからバニーラかな、わかんないけど。
うんうん。ぜひね、ちょっと食レポも兼ねてやりましょう
よ。じゃあ、どっちかな。ありがとう、平成か、令和どっちが先かな。平成からかな。
やっぱ平成でしょ。
平成生まれで、僕は平成2年生まれですからね。
はいはいはい、はい。
平成とともに、平成が青春でしたから。
そうですよね。
今まではね、平成、小さい頃は平成生まれと仕事するなんて言われたもんですけどもね。これから逆の意味になっていく可能性がね。
内山さんもいつか令和生まれ
と。令和生まれと、から、蔑まれ。
蔑まれ。
ね、古い人扱いされるんだわ。ありがとう平成の方はフランボワーサーチということで。
はいはいはい。
ベリー系なんですかね。ちょっとよくわかりませんけれども。いただきます。まあ、形はまあ普通にマカロンですね。一口で。うん。うんうん。まあ普通に美味しいですね。
はいはいはいはい。平成は普通に美味しいと。
平成は普通に美味しかったですね。じゃあ次、令和ですね。
これは新しい時
代ですよ。令和バニー味ということで。まあでも形は普通のマカロンですね。うん。うん。まあ普通に美味しいですね。
令和も普通に美味しい。
令和も普通に美味しいですね。
続きまして。あ、いいですよ。お茶飲んでます。全然ですよ。
いや、本当に普通に美味しいんですよ。
ですよね。あ、
令和感は特に感じなかったですけどね。なんか、新しい時代が来たぞ、みたいな。
まあでも、明太ってね。まあ、紅白饅頭みたいなことじゃないですか。
なるほど、
ね。紅白マカロン。
確かに。
なんか紅白饅頭じゃなくて、紅白マカロンっていうのはやっぱ令和なんじゃないですか。
はぁ、あ。次行きますか。
続きまして。はい、続きましてはですね、東京駅グランスタのカップケーキ専門店。
前もね、東京駅で売ってるもの特集しましたけど、今度はカップケーキですか？
そうそうそう、カップケーキ。しかも専門店ですよ。
専門。
フェアリーケーキフェアから発売されている、お祝い菓子ボックス、はい、ベイクドレイワ。
本当にこういう商品たくさんあるんですね。
ねえ、このお店の一番人気の、ベイクドカップケーキを新元号オリジナルデザインで限定販売と、うん。
これはデザインを変えたってことですかね？
変えてます、変えてます。
うん。プリントじゃないんだ。
そうですよ。
だけじゃない。
令和平成という文字が書かれている
か。やっぱり書くんかい。プリントするのは定番なんだな。
可愛らしい動物がデザインされているということ
で。ああ、文字と動物。
だからあれですよ。これちゃんとこだわりますよ。はい、平和の31年間にちなんで、平成の31年間にちなんで、うん、1日31箱の限定販売ですよ。
その31分の1がここに？
ここにあるんですよ、今。東京駅で31個しか売ってないってなかなかですよ。
それはどういうなかなか、どういうなかなかなんでしょうか。
じゃあね、こちらね、こちらもね。
やった、
ね、放送ごと渡しますもんね。
30。あ、袋かわいいですね。フェアリーケークフェア。なんていうか、白地に黒い、シルエットでね、カップケーキが、表されていて。そしてこの、フォントもなかなかかっこいい感じですね。
そっから褒めなくていいですよ。
でも袋は大事じゃないですか。これは例えばおもたせとして持っていくときに、
確かにな
んかその辺のね、シャカシャカいう袋で持っていくのか、こういう紙袋で持っていくのか、いい袋ですね。あ、この取っ手がついているところのなんてテープも可愛いですよ。
袋もいいん
です
。袋もいいんで。
ドットだよこれ。めっちゃ可愛いじゃん。はあ、アンドミルクティーって書いてありますよ。
そうですね。
うん、じゃあ今度箱が入ってますね、中にこの可愛い袋の中に。祝って書いてある、
うんうん。
フェアリーケークフェア。箱もなかなか可愛い。ボックス型。ボックス型の箱ってなん
だろう。だいたい箱はボックス型
ですね。長細いボックス。テープを切って。
スイーツ紹介で袋から。
いや、これはね、重要なことだと思いますよ。
うんうんうん、
スイーツってやっぱりこう、おもたせで持っていくことも多いと思うので、
はいはい
はい、はい。これ、袋かわいい、箱かわいいはね、重要ですよ、うんうん。みんなどうせインスタにあげるんだから。
なるほど。
開けます。黄色い箱でした、ちなみに。
お
動物が、
どうですか？
たくさんいる。
どうですか？どうですか？
これは、すごい。なんて説明すればいいんだろう。カップケーキに、平成、令和って書かれたものが、これ何なんだろうな。なんかこう、キャラメルでもなく、何かこう、コーティング系のやつが乗ってるのがあり、うんうん、あとは各種動物のデザインが、パンダかなこれ。パンダ、豚、カエル、カエルと、あと、ヒヨコとクマと、またパンダ。うんうん、
ちょっとパンダ多めです、
ね。パンダ多めですね。じゃあ開けてみましょう。
はい。
こういうことか。うんうん、このや文字書かれてる方がいいのかな。平成、令和ってね。内田さん昭和生まれですよね。
昭和生まれですね。
昭和が前の前に行くことに関しては何かお考えですか？
いや、だから僕はすごい、自分の厚みが増えた。
だって平成で前の前って言ったら大正でしょ？
そうそうそうそう。
大正生まれ。
大正生まれた。
まあ昭和が長いっていうのはありますけどね。
そう。あ、でも、
大正的立ち位置にこれからなっていく
と。いや、本当ですよ。大正的存在ですよ。
ねえ。
いや、本当に。
信じられないですよね。
いや、もうすごい急に一気に吹けたな
って。急に一気に吹けた感がね。さあ、開けてみますけれども。じゃあ、パンダちゃんがね、一番手前にあるので。あ、あのね、袋から取り出そうとすると、その上のコーティングっていうか、こう乗せられてるパンダの目がどんどん失われていく。その黒いのがちょこんで乗せられてるんだけど、上のこのビニールと擦れることによってもう目が、ああ、ちょっと、なんとも、大変なことになってますけれども。じゃあパンダいただきます。
はいはいはい。
あ、これ何？抹茶とかなのかな？下なんか、ボディが緑ですね。いただきます。うん。うん。普通に美味しいですね。
うん。
甘さがしっかりあって。
はいはいはい。
うん。確かにこれは、コーヒーなり、紅茶なり、苦味のあるものと合わせるといいかもしれないですね。
はいはいはいはい。
もう一口行きましょうかね。美味しいですね。じゃあ、違う方も行ってみようか。
そうですよ。やっぱ平成
食べましょうかね。
行きましょうよ。
僕が生まれ育った平成という時代を食べましょうかね。
うん。
あ、やっぱりあれこれ味違うんだ。さっきのパンダは緑だけど、こっちは、なんだろう、薄茶色。
ちなみにさっきの緑は何味だったんですか？
なんでしょうね、あれ。お茶系かな？
あ、お茶系。ああ、
やっぱりお茶系だったと。香りがしましたね。
はいはいはい。
いただきます。うん。これは何味だろう。あ、これもお茶系、紅茶系かな？そんなどこかな？
最後。
え？
最後です。続きまして。
もう最後ですか？
最後はですね、バームクーヘンブランド。
はい。
年輪屋から発売されている。
うん。
令和バーム。
バームクーヘン、だからバーム。
うん。
うん。
新言語が書かれた特別な掛け紙で放送されています。
ちょっと待って。それも掛け紙、掛け紙だけじゃん。
ちょっと待って、そんなはずないでしょ。
だってなんか、せめてバームクーヘンにさ、練り込んどいてる令和を。
いやいや、そんなはずないでしょ。ちょっとじゃあ、はい。年輪屋の。
あ、袋から。あ、袋かっこいいじゃないですか。バームクーヘンと書かれて、年輪屋っていうロゴも入って、和のテイストで、袋かっこいい。
袋かっこいい。
じゃあ、中を取り出してみましょう。またボックスですね。今度は、ちょっと正方形というか、
はい、
そっち系の。
はい。
なんか細くもなく、短くもなく。あ、確かに包装が、はけ紙がついてますね。令和と書かれた、
はいはい、
これ、のし的なものがついて。めくってみましょうか。
うんうん。
外しましたけど。これから下に何かあるのか。じゃあ今度は包装も解いて。いや、ああ、箱かわいいですね。出てきた。年輪屋。開けてみます。
開けましょう。
わ、すごい。あ、綺麗。いわゆるバームクーヘンの周りに、 ピンク色の桃色の層がありますね。
うんうんうんうん、
これなんだろう。これが特別なんですか？
これ特別なんです。一応ですね、これ中身がですね、定番の、
そうそう、そのいわゆる皆さんが想像するバームクーヘンの色のやつが内側に入ってて、
あともう一つが、うん、桜の葉っぱのシロップを溶け込ませた桜色のバームクーヘン
が外側にありますね。
はい。でこの二色のバームクーヘンで、
はい、
平成と令和のまあ二つの絵で表現していると。
それどういう心なんでしょう。
奥深い心で
表現っていうのは、内側、平成を内側にこう、
そう
包み込むというか、そして未来へみたいな。
その通りです。多分、そうですよ、多分これは。
多分そうです、
ね。年輪屋さんも多分そう思って多分作
ってます。箱かっこいいからな。
かっこいいですよね。
このバームクーヘンっていうフォントもいいですね、この英語の。開けてみましょうか。よいしょ。袋に入っています。はい、それを開ける。
はい、はい、はい。
え、このバームクーヘンかじるの？はぁーって、そんな笑って、いや、用意したらそっちでしょ。俺、バームクーヘン、こんな丸のまんまかじるって、人生でやったことないよ。
サイズまあまあありますもんね、これ。
サイズだってこれ。
直径で言ったらもうこれ20センチぐらいじゃないか
な。ねえ、
うん。
この周りの紙を切って、やっぱりね、かじるの？
かじりますよね。
行儀悪くない？
いや、それぐらいの。
それが新時代？
それぐらいのやっぱりね。
いや、だってさ、
だって今日初日ですからね。令和初日ですから。
あ、そうか。うん、そうかってなんだよ。じゃあ、かじりますよ。
かじってください。
でもこれね、一口じゃ平成までたどり着かないサイズからね、外側だ
と。そこは、
令和にとどまる
よ。いや、そこは言っていただきたい。
いや、だって、すごいもん、いただきます、はい。うん。ちょっとたどり着いた。なるほど。うん。あー、桜のあれ？
はいはいはい。
感じますね。シロップね。
うん。
それと、平成部分が混ざって、平成部分っていうのか知らないですけど、定番の部分が混ざって、そのいつものバームクーヘンよりそのプラスアルファ感の香りが楽しいですね。
うん。
なんかそんなような味ですね。
はい。
はい、
以上でーす。
お
ー。3種類。令和スイーツ。以上です。
甘いもの食べたなー。僕が、この中で一番好きなのは、やっぱ俺マカロン好きだなって今日思いましたね。マカロンって美味しいですね。マカロン一口でいく快楽。昔マカロンなんて知らなかったですけどね。
いや、知らなかった僕
も。何で知ったかな俺。美味しんぼにもマカロンが出て、あんまり出てこなかった記憶があるし、俺のグルメ知識どっから来たんだろう。マカロンなんてね。
僕の知る限り昭和にマカロンなかったと思いますよ。
本当ですか？
いや、記憶のある限りですけど。
どっかにはあったんじゃないですか、日本に。
いや、多分平成からじゃないですか。
まあ、どうなんでしょうね。
見たことなかったな。というわけで。
あ、じゃあ、コーナーね、これ、恒例ですから、食レポとはいきませんけれども。
そうですね。
採点をね、毎回
こう。いや、採点そうですね。
リスナー、見え、あのね、動画で見てるわけでもない、リスナーの方にどうお伝えするかという部分で。
まあ、本日のレポ採点ですけど。
じゃあ、よろしくお願いします。
そうですね。100点ですね。
このコーナーが終わってしまう。100点来ましたか。
まあ、と言っても20点は。
ご祝儀ですか？
ご祝儀ですね。
ああ。
なんで、いつもだったらこれ80点ですね。
なるほど。その80点の心はどの辺なんでしょうか？
いや、でもなんか最後良かったんじゃないですか？
最後
そのバームクーヘンの、なんていうんですか、やっぱりこう、なんていうんですか、こう、平成をこう、令和で包んでるっていうね。
いや
このお店の設定面書いてないところまでこう表現したっていうのはなかなか。
作り話ですけどね。完全な作り話ですけどね。
いやいや、でも多分聞いてる皆さんは、
はい、
そのなんかその作り話で、
はい、
興味惹かれたんじゃないですかね。
なるほどね。
ぜひ食べてみていただきたいっていう。
ぜひぜひ。まあ、どれも本当美味しいんだよね。皆さん食べてみてください。うんうんうん、なんか、これをね、きっかけじゃないですけれども。まあ、縁起物ですからね。
はい。
皆さんチェックしてみてください。というわけで以上、トレンドハッシュタグでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週はいろいろスイーツ食べてまいりましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。今日からもうね、平成から令和へということでね、変わっていくんですね。なんだかまだまだ実感湧かないというか、 やっぱ馴染んでいくまでにはちょっと時間が必要そうですけど、まあいろいろこうそれをきっかけとしてこういうねお菓子も出てるので、皆さんね興味持たれた方は食べてみてください。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いの商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。